さて、今回はですね、熊本県の上益城郡の教育、これに光を当てていきたいと思います。お手元にある調査報告書ですとか、地域の情報、こういった資料を紐解きながら、その、リアルな姿、それから課題ですね、これを探っていきましょう。上益城郡というと、益城町、鹿島町、御船町、甲佐町、大和町、この個性豊かな5つの町からなっています。特に2016年の熊本地震の影響ですとか、あるいは人口の変化、こういった大きな波にこの地域が教育という面からどう向き合っているのか、そのあたりを見ていきたいと思います。きっとあなたにとっても何かこう興味深い発見があるんじゃないでしょうか。
これは非常に考えさせられるテーマですね。資料全体をこう見てみますと、上益城郡として何かこう一つにまとまった教育方針があるというわけではなくてですね、町ごとに、全く異なる状況、そして戦略があるんだなということがこう浮き彫りになってきます。特にですね、震災からの復興、これを最優先課題とする町と、一方で人口が減っていく中で持続可能性をどうするか、これを模索する町、この対照的なアプローチ、この背景に何があるのか探っていくのが、今回のポイントになりそうですね。
まず面白いなと思ったのが、郡全体をまとめる教育委員会、これがないんですね。
そうなんです。5つの町それぞれが独立した教育委員会を持っていると。だからこそ、各町の事情に合わせた、ある意味オーダーメイドというか、そういう教育が考えられると、そういうわけですね。
まさにおっしゃる通りです。
で、その違いが一番こうはっきり表れているのが、各町が定めている教育の基本方針、教育大綱なんですね。例えば甚大な被害を受けた益城町ですと、やはり復興と希望というのが大きなキーワードになっています。生きる力ですとか地域との共同、これを強く打ち出しているんですね。一方で九州山地にあって、過疎化が進んでいる大和町なんかですと、持続可能性と、あと高度愛、これが中心です。将来この地域をどう支えていくか、そういう視点が非常に強いですね。
なるほど。他の町も、例えば熊本市に近い鹿島町は人口が増えてるから子育てしやすい環境を整えて定住促進につなげたいとか、
はい、
御船町は英語教育日本一なんていうかなり高い目標を掲げていたり、甲佐町は町全体の総合計画の中に教育をしっかり位置づけていたりと、本当にカラーが違いますよね。
そうですね。まさにそれぞれの町が独自の哲学を持って教育行政を進めている、それが上際志賀郡の大きな特徴と言えるでしょうね。
そしてやはりこれは避けて通れないと思うんですが、2016年の熊本地震の影響ですね。
はい。
資料の中には校舎が使えなくなってしまって、急遽別の場所で授業を行ったいわゆる応急教育の実態ですとか、
はい、
あとは子どもたちの心のケアの必要性とか、当時のこう切迫した状況が記されていますね。
本当に深刻な状況でした。ただ資料から見えてくるのは、単に元通りにするということだけじゃなくてですね、創造的復興として、これを機により良い教育環境を作っていこう、そういう動きなんですね。耐震性はもちろんですけれども、ICT 設備がすごく整った近代的な校舎の再建、例えば益城町の中央小学校なんかがその例として挙げられますね。
ああ、なるほど。その経験が今度は防災教育への強い意識につながっていると、単に訓練をするだけじゃなくて、震災の記憶を伝える遺構、これを教材にした教育ツーリズムみたいな、そういうユニークな試みまであるっていうのはちょっと驚きでしたね。
困難な経験を単なる負の遺産にしないで、学びですとか未来への力に変えていこうとする、まさにそのレジリエンス、回復力とかしなやかさの表れなんだろうと思います。
地震と並んでもう一つの大きなこう、うねりと言えるのが人口の変動ですね。大和町のように子どもの数が減っている地域では、小規模な学校を統合して小中9年間を一貫して学ぶ義務教育学校、これを設置する動きが進んでいると。
これは少子化に対する戦略的な対応と言えますね。
義務教育学校、つまり一つの学校で小学校から中学校までの教育を行うことでメリットもあるわけです。例えば複数の学年が一緒に学ぶいわゆる複式学級をなくしたり、あとはその教育の質を高めようという狙いがあります。もちろん一方で学校がなくなることへの地域の不安、これも大きいわけですから、資料を見ると住民の方への丁寧な説明ですとか合意形成に力を入れている様子も、伺えますね。
なるほどなるほど。一方で益城町とか鹿島町みたいに人口が増えている町もあるわけですよね。ここにはまた別の課題があるんでしょうか？
そこがですね、非常に重要な点なんです。実はこの人口が増えている益城町と鹿島町、この2つの町には公立の高校がないんですね。
あ、そうなんですか。
ええ、ですから中学生は卒業の後、郡内の他の町、つまり御船町、甲佐町、大和町の矢部地区にある高校か、あるいは郡外の高校に進学する必要があるんです。これは通学の負担ということもありますし、あとは地域としてのこうつながりを考えた時にもやはり課題になります。
うん、
つまり区内内でも高校へのアクセスという点で一種の格差が生じてしまっているわけですね。無辺、交差、それから矢部にある県立高校は地域を元気にする役割を期待されるエンパワーメントハイスクールっていうのに指定されてるんですが、どうしても地理的な偏りはまあ出てしまいますね。
そういう課題がある一方で、新しい技術の活用という面では注目すべき動きもあるんですね。特に益城町の ICT 教育、これは国の自我スクール構想が始まる前からタブレット端末を導入していたりとか、かなり先駆的な取り組みとして全国的にも評価されていると。
その通りなんです。クラウドで学校の業務を効率化するシステム、これに早くから取り組んで、そこから始まってですね、考える力を養うためのツールとしての活用ですとか、小学校と中学校をオンラインでつないだ英語の交流授業とか、さらには災害が起こった時のオンライン授業まで、かなり多角的に ICT が活用されていますね。大和町でも家にネット環境がないご家庭にモバイルルーターを貸し出すとか、そういうインフラ整備も進められています。
学校だけじゃないんですね。放課後児童クラブは子どもたちの第三の居場所として機能しているとか。
ええ、図書館とか公民館は地域全体の学びの場として重要だと。さらに甲佐町では元校長先生が私塾、子ども塾夢の扉を開いて地域の子どもたちを支えているなんていう例も資料にありましたね。
まさに学校、それから家庭、そして地域が連携した一種の教育エコシステムが形作られていると言えるんじゃないでしょうか。この学校と地域社会との結びつきの強さ、これが上八代くんの教育が持っている、まあ、ポテンシャルであり、さまざまな困難を乗り越えていく原動力になっているのかもしれませんね。
今回は熊本県の上八代くんの教育についてお手元の資料をもとに深掘りしてきました。震災からの力強い復興の動き、それから人口動態という大きな変化への対応、そして町ごとの本当に多様なチャレンジ、そういったものが見えてきました。
復興にかけるエネルギーですとか、持続可能性への模索、それを支える地域の絆の力、そして ICT といった新しい波、こういったものがこう複雑に絡み合いながら未来を形作ろうとしている、そういう現状が浮かび上がってきたと思います。ただ一方で都市部に近い平野部とそれから山部との間での、まあ、教育環境の格差の問題ですとか、あるいは独立した教育委員会だからこその広域での連携の難しさといった課題も、これは無視できない現実として存在しますね。
そうですね。最後にあなたに一つ問いを投げかけてみたいと思います。これだけ多様な背景、そして課題を抱えている5つの町がですね、それぞれの良さを失わずに郡全体として子どもたちの未来のためにもっと深く連携していく、そのためにどんな知恵が必要だとあなたは考えますか？